Underground. This program is brought to you by Waku Waku Radio.
ジャスラックの多分公式チャンネル、
はい、
でその作曲家の人をゲストで招いて、あの曲ってどうやってできたんですかを全部聞くみたいな番組をされてて、高崎悟さんっていう人がアニメソング界の至宝と呼ばれていると。でその代表曲が、あのゴッドノーズっていう曲があるんですよ、
はい、
これ鈴宮春日の憂鬱っていうテレビアニメの中で文化祭で春日が演奏するっていう、その一回きりの曲でも、この曲が爆発的に売れたんですよ。
そうですか。
そう、それとラキスタっていうアニメのもってけセーラー服っていう曲、
はい、あの神様の神に前って書く方ですか。
そうそうそうそう、
高崎さんって呼ぶんですね。
そうやね、俺もこれ読みを調べて。
なるほど、いらっしゃいますね、有名な方です。
そう、はい、でその方が、うん、そう、もってけセーラー服とゴッドノーズで、まあ、2回分のあの番組でそれぞれどうやってできたんですかっていうのをやってて、はい、でその人が初稿のデモから完成まで全部聞かせてくれるのよ。
うわー、そう楽しいね。
全デモを流してくれるのよ。でその特にもってけセーラー服っていう曲って、もう本人も言ってましたけど、カオスなんですよね、曲として。でこの曲はもう今作れと言われてもできないみたいな、できてしまった曲なんですみたいな感じで、
あるね、
そう、
偶然というか
言われてて、はい、でその時のプロデューサーからはこういうオーダーを受けてやりましたも説明してくれるんだけど、もってけセーラー服の時は聞いたことがない曲を作ってください。
うわー、そういうね、もう漠然とね、言うんですよ平気で。本当に。
とにかくそれがなんか印象に残ってますと言われたの。
はい。
で、最初のデモの曲って全然カオスじゃなくて、ちゃんとなんていうの、あの J-POP 風の曲として成立してる、ワンコーラス入ってる。
うんうん、
で出したら、そのプロデューサーに、全く違いますと言われたと。
そうですよね。きつい瞬間ですよね。
そう。もう全く違いますみたいなこと言われて、
はい、
でそれで一発目出して全く違いますで、二発目出して全然これも違いますって言われて、
うん、
多分ね、5個目ぐらいのデモで、やっと、あ、これはいけるかもみたいな。
へぇ。
でもその高崎さんレベルの人でも、うん、あ、全然違いますねこれって言われるんやみたいな。
いや、あると思いますよ。
ちょっと変えてとかじゃなくて、一から作り直してくださいみたいなことを言えるんだっていうのが、なんか、
う
ん、
そうだね、
俺の業界でそんなこと言われたらはーってなるもん。
まあはーってなってますよ。そりゃなるよ。でもなんかバチって当たった時の相手のその、
うん、
まあこれなんですっていう時のリアクションが見たいみたいなところも実際あって。
なるほどな。
これやねんっていう時のその相手さんの顔っていうのをすごい覚えてるから、
やってやったってなるんや。
うん、それ一つ指標というか目標みたいなところもあるかもね。
いいんじゃないですか。それでもプロとしての教授っぽい感じですね。
やっぱ音楽は一曲一曲丹精込めて作ってるのがほとんどだと思います。本当に
ほんま想像の倍以上は丹精こもってたね、
うん、
あ、こんな生みの苦しみやっぱあるんだっていうのを、うん、なんか知れる嬉しさみたいなのもあるよね。
リスナー目線ではすごい嬉しいよね。
嬉しいよね。だって絶対聞けないじゃん、でもなんか。
そうだね。
そう、
わかるわ。
もうすっごい安っぽい音してたもん。
そうなんですよ。
そう
で、これがあの曲になってんのかってなりますもんね。
そう、
うん、
それこそ AI が今音楽作って、
うん、
その AI が作った曲だけを永遠流し続ける YouTube チャンネルとかめっちゃ増えてるんですよ。
はいはい。
それね、パッと聞きね、もうわかんないんですよ、
うん、
え、この曲あったかもっていうぐらいのレベルなんですよ。
まあそうですね、あれですね、まあ多分ご存知の方もいらっしゃると思うけど、ザンクレ・アルファードの曲、
はいはいはい、
あれは AI が作ってるんですよね、
うん、
きっと、
うん、そう、
はい、ですよね。あれを最初聞いたときに、
うん、
あ、もうそろそろ太刀打ちできなくなったなって本当に思って、ザンクレシリーズも結構いろいろ曲があるんですよね。
あ、そう、アルファードだけじゃないんや。
アルファードなんですけど、
そう
ザンクレアルファードなんですけど、うん、男性ヒップホップグループが歌ってそうな例のあの感じとは別の、 なんか女性ボーカリストが歌う感じとかっていうのもあるんですよね。
は
いはいはい、で、そっちを聞いたときに、うわ、もうこれ、西野カナさんとかが歌ってても、全然わからへんかもとか。
そうよね。だ完成度で言うと多分そうなんだよな。うん、
まあ、いわゆるパロディですけど、うん、その市場のニーズは満たしてるなと思ったもん。
満たしてる。うん、そこはいいと思うんだけど、でも多分、うん、AI にはサカナクションは作れないと思うんだよね。
そうだな。それはそうです。
そう。高崎さんも、その番組の中で言ってたんだけど、その、歌って気持ちいいメロディー。
はいはい。
っていうのが僕は作れてないみたいなことを言うてはって、それはなぜかっていうと、高崎の基本全部鍵盤で作曲するらしくて、
はい、
鍵盤でメロディーを作ってそれの響きで採用してたりするから、いわゆる鍵盤メロディーになっちゃうみたいな。
そうだね。
そう。だからこれは響きとしては気持ちいいかもしれないけど、実際声に出して歌った時に決して気持ちよくはないと。
そうなんだよ。
そう。そこってさ、やっぱりまだ人の領域やなと思うのよ。
そうですね。そうかも。
うん。ほんまに。言ったらほんま、感情的な部分じゃん、多分。だそこまで統計的に取られて再現できるようになったら、もう歌うだけで良くなっちゃうのかもしれないね。
そうだね。
いや、その話からね、ちょっと派生する話もあったんですけど、
う
ん、これもタイムリーな話で、うん、漫画家の江口久志さんの話あるでしょ。
ああ、
そう。はいはい、で、あれって、インスタグラムで流れてきた、誰かその時は分かんなかった、綺麗な横顔の人をいいなと思って、そのまんまイラストにしたっていうのが、まあ問題とされてるわけじゃん。はい、うん、まんまそのトレースしてるみたいな。
なんであんなに問題になるんですか？
なんていうの、イラストレーターなのに01してないっていう多分話なんですよ。
うん、
要は、すでにある写真とかをそのまんま模写してるだけじゃないっていう。
ああ、一回写真っていう作品になってるっていうことか。
そう。やったらさ、それこそスキャンして画面に出して上をペンでなぞれば、ある程度、そう、誰でもできますよね、はいはいはい、みたいな。それが、そのプロの仕事としてどうなんですか、
はい、あ、なるほどな。そういう考え方か。そう。へえ。
それと、それを元の媒体に無許可でやってるっていう、多分その二軸やね。
ああ、まあ、後者はちょっとわかんないな。それは言われるかもな。
そう。それは確かにまずいよねっていう気持ちと、うん、でもそれみんなができるわけじゃないよなっていう。
うん、そうですよ。
その技術という面でね。
だって音楽だってそうじゃないですか。オマージュでしょ。
そう。いや、そうやんか。
言うけどね、言ってるけどね、最近のアーティストって。これからインスパイアされました。
あ、そうな
の？僕最近聞いてて、僕も大好きなアルバムが、うん、藤井風さんのプレマっていう一番最新アルバム。
うん、
サウンド的には80年代とか90年代、
うん、
ちょっとレトロっぽい音。うん、もうこれ明らかにあの曲やな、みたいな。がそのメロディーとかじゃないんですよ。こういうドラムで入っていくなとか、でここでエレピの音が入ってくるなとか、もうこれまんまやんっていうのがあるんですよ、うん、ちゃんとご本人もこの曲大好きなんです僕って過去に発言してたりするのよね。
まだ同じっていうことでしょう。
でも僕はそれはそれでもう全然違う楽曲として構成は確かに一緒なんですけど、
うん、
けど元の曲は元の曲、うん、今回の藤井風さんの楽曲はそれっていう風に僕は聞けるのよ。だからパクってんな
ー
とはならへんわけ。
最初の分かれ道は森さんそっち行くわけや。
そう。
9ミリパラ、
あ？
なんだっけ？パラベラムバレって言った
の？9ミリとしか言わへんから。
そう、9ミリ。
9ミリ、ね。はい、はい。
が、なんかメタルのカバーのコンピレーションアルバムに1曲作ってるのがあって、
はいはい、
イントロがドラムのソロから始まるんやけど、
はい、
100% サディスティックデザイアやん。
へぇ、ツッタルタッタルタッタルタッタル。
そうそう、もう完全に一緒。
オマージュですね。
そう。で、それは、あ、それセーフなんやっていう。
いや、なんて言うんでしょうね。だからもうその捉え方なんていうの、うわ、これ楽しいってなる。サディスティックデザイア始まらへんのかいってなるんか。なるんか、ガチファンは何パクってんねんってなるかっていう、そういうことでしょ。捉え方だけでしょ。
まあ、そうやね。
ビートルズの真似をして、うん、いろんな曲ができてるわけじゃないですか、本当に。
まあね、そこを封じちゃったら業界もそんなにだから発展しなかったかもってい
う。無理だよ、そんな、うん。無理です。あんな、音って限られてるんだから。
まあ、それはそうだな。